私の主の母が私のところに来られるとは。ルカ 1-43。立川チャペルだより、ぶどうパン。2022年クリスマス号より、マリアは御使いガブリエルからの受胎告知を受けますが、その後のことが、マリアはその日々の中で立ち上がって、産地に急いで向かった、ユダの町に、ルカ 1-39、試薬、と記されています。それは自分の妊娠を知らされた直後の行動です。ガリラヤのナザレから遠く離れたユダの産地にある町に向かう当時の一般的なルートは、ナザレから東に向かい、ヨルダン川の向こうに下り、川の東沿いを南に歩き、エリコの近くで川を渡り、そこからユダの産地に向かって、まるで登山をするように標高差、1200メートルを一気に登るというものでした。これは通常、4日間から1週間の道のりであったと言われます。マリアがどのようにそこに向かったかは明らかではありません。まだ許嫁のヨセフに御使いの言葉を話せる時期ではなかったと思われます。マリアは様々な不安に襲われながら、御使いの言葉にあったエリサベツを訪ね、それを分かち合いたいと思ったのではないでしょうか。周りの人々が決して理解してくれないはずの妊娠です。一人でこのことを抱えきれるとは思えません。マリアがエリサベツのもとに急いで訪ねたのは、そのような背景があります。小さな命を守る会は、まさにそのような、他の人から理解されない妊娠に悩む人への相談窓口として始まっています。マリアと現代の予期せぬ妊娠をした女性とは全然立場が違うように思えますが、周りの批判に怯えながら一人で悩んでいるという点では全く同じです。私たちはその女性の孤独感、不安感に寄り添う必要があります。続いて、エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊った。そしてエリサベツは聖霊に満たされた、ルカ 1-41、試薬、と記されています。踊った、は分子ではなく手動詞です。マリアの挨拶に、胎児がまず反応し、その後、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ、という流れなのです。少し前の1章15節では、エリサベツから生まれる子に関して、彼は、母の体内にいる時から聖霊に満たされると予言されていました。ですから、エリサベツの胎に宿っている胎児は、まさに、体内にいながら聖霊に満たされた劣気とした人間であったのです。そのことをエリサベツは、あなたの挨拶の声が私の耳に入った、ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました、ルカ 1-44、と言っています。マリアの体内に神の御子が宿ったということを最初に認識したのは、同じ胎児であったというのは何という驚きでしょう。これは、ありえないことのように思えますが、聖霊ご自身が胎児に働きかけるなら当然可能になります。聖霊はそのように胎児を用いることによって、胎児が完全な人間であることを示したとも言えましょう。しかも、エリサベツが聖霊に満たされて大声で叫んだ言葉は、神学上、決定的な意味を持っています。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。これは私に何ということでしょう。私の主の母が私のところに来てくださったとは、ルカ 1-42、43、と記されています。ここでエリサベツは、マリアを、私の主の母、と呼びました。正統的なキリスト教会は、キリストが完全に神であり同時に完全に人であるという神秘を、451年に合意されたカルケドン信条によって確認しています。そこで諸女マリアを、神を生んだ母、または神の母、と告白しています。その原点が、エリサベツがマリアを、私の主の母、と呼んだことにあります。その教会会議で異端とされたネストリウスという人は、マリアを神の母と呼ぶことに抵抗し、彼女をキリストの母と呼ぶようにと主張したようです。その方が私たちには馴染みやすい表現です。しかし、カルケドン信条が大切にしているのは、イエスが胎児であった時から完全な神であるとともに、完全な人であるという告白です。ですからマリアの体内に宿ったイエスは、生まれる前から神であられたのです。それは私たちの神の概念を変える告白です。 多くの人は胎児をまだ人間になる前の状態かのように考えているのかもしれませんが、正統的な信仰告白では胎児となったばかりのイエスが人間であったばかりか神でもあったと言われているのです。それはイエスは胎児のままで創造主なる父と同じ神であられたという途方もない告白です。これは多くの人々の胎児に対する見方を革命的に変える見解です。私たちもその告白に倣って胎児の状態のイエスを神と呼び、またマリアを神の母、あるいは神を産んだ母と呼ぶのです。そしてマリアはエリサベツの告白を聞いた時に、マリアの賛歌マニフィカートと呼ばれる最高の賛美を告白しました。それはエリサベツの胎児が喜び踊っているという知らせから生まれた感動の歌とも言えます。神の子のご降誕の背後にこのような感動的な物語があったのです。バプテスマのヨハネの母エリサベツは、胎児であったヨハネが聖霊に満たされてマリアの訪問を喜んだことを知ることができました。また彼女はマリアの体内に宿る妊娠初期の胎の実を自分にとっての主または神と告白することができました。そして私たちと同じような不安と孤独に悩むマリアは、そのエリサベツの言葉と同時に胎児のヨハネの喜びの感動に深い慰めを体験することができました。その後でマリアは許嫁のヨセフにすべてのことを堂々と言うことができたのかもしれません。今米国を中心に中絶の権利が大きな政治問題となっています。そのような時に対立を煽る代わりに、このようなストーリーで小さな命を守ることの大切さを知らせることができたらと思います。私たちは福音を人々の心の底に届く優しいストーリーとして知らせることを考えるべきでしょう。